消息をローマにいるパウロのところに届けてくれるならば、パウロは励まされます。またテモテは一番最初の伝道がフィリピの町だったということもありまして、フィリピ教会のことを本当に心配しています。私と同じ心で心配をしていますと、他には誰もいないくらいですと、まあ、そういうテモテをできるだけ早くあなたのところに、あなた方のところに使わしたいと願っていまして、テモテという若い伝道者を通してパウロもフィリピ教会の情報がテモテによって もたらされれば励まされるし、またフィリピ教会もテモテが来ることによってパウロがいるのと同じような形で心配してくれる人、励ましてくれる人、支えてくれる人を得ることができると、テモテを中心にして、テモテを通してパウロとフィリピ教会もそれぞれがお互いに励ましを受ける、そのような位置づけにテモテはいるわけです。そんな人は他に誰もいないからですと語りまして、今日の21節のところに進み、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。ちょっと唐突な感じがします。なぜこんなことを急に言い出すんだろうかと、まあ、少し心配になるようなところもあります。誰もいないと、自分のことをみんな考えている、まあ、おそらくは紀元60年前後のローマの町でローマの教会の人たちと共にパウロあるいはテモテは過ごして裁判を待っているわけですけども、そのローマの教会の人たちのことも含めて誰も自分のことを求めているだけでイエス様のことを求めていない、そこまで言い切ってしまっていいのか、まあ、テモテの素晴らしさを褒めるにあたって勢い余ってローマの教会の人たちのことをちょっと知らしてるんじゃないかというような、まあ、感じといいますか、不安を私たちは感じる。それがまあ21節のところです、まあ、このところは神学論文をパウロが書いてるわけではありませんし、神学的な教義を展開しているわけでもありませんので、誰もいないと言って本当にローマの教会には一人もいないのか、キリストイエスのことを求めるのはテモテだけなのかというふうに、まあ、私たちが視覚紙面に取ってしまうとちょっとこう理解を誤るかと思います。論文を書いているわけではありませんで、フィリピ教会の手紙を書いていますので、まあ、その手紙として励ますような意味で誰もみんなという言い方をこうしているわけです。まあ、言ってみれば、テモテをフィリピに使わすにあたってパウロは他に誰かいませんかと、フィリピ教会に訪れる必要があるんですけど、まあ、フィリピ教会からやってきたエパフロデとかローマに来て、そこで病気にかかり死にそうになって、その話がフィリピの教会にも流れていって、向こうの教会は心配していると、せっかくパウロ先生のお手伝いをしよう、私たちの教会の消息をお伝えしようと思ってエパフロデと代表で伝わしたのに、向こうで病気になってしまって足手まといになってるんじゃないか、ローマの教会の迷惑になってるんじゃないか、パウロ先生にご迷惑をおかけしてるんじゃないかというような心配がありますので、治りましたよ、大丈夫ですよ、私たちは特に迷惑をかけられたわけではありませんということでの報告をできるだけ早く、まあ、エパフロデスが戻るのにあたって誰か同行してフィリピ教会にニュースを届けたい、誰か行く人、行ってくれる人はいませんかという、まあ、パウロの願いを声をかけたときに、残念ながらちょうどその時には誰もいなかった。いや、私はこういう事情があって行くことができません、私は海を越えた海外旅行したことがありませんので、いや、私はこれこれのことでということで、まあ、みんなそれぞれの事情があって行くことができません、まあ、テモテだけが私はぜひあの町で一番最初の働きを、最初ぐらいの働きをしましたので、あの町を、あの教会をもう一度訪問してほしい、訪問したいと思います、ぜひ私をということでテモテが申し出てくれた、まあ、そこら辺の一冊がこのところで言われているわけですので、何もかも全てのことについてみんなローマのクリスチャンが自分勝手で自分のことしかしないで、キリストイエス様のことを求めることはしないと、もう隅から隅まで何でもかんでもということではなくて、この件についてはそういうことでしたというふうに、まあ、手紙の形で語っているということで、この21節のところを私たちは見ていったら良いかと思います。テモテが逆に イエス・キリストのことを考えて、私は行きます、私が今行くべきでしょうというふうに申し出てくれましたと、まあ、少し否定的な形ではありますけども、テモテの決断をイエス様の心を心とした決断ということで、パウロは評価をしているわけです。そうした評価も含めまして、今日の21節23節のところでは3つの点でパウロがテモテの信仰なり、テモテの決断、行動、人生というものを評価しています。私たちも参考にすることのできる、私たちが今日教えられることのできる3つの点での評価というのが21節22節にあります。まあ、その評価っていいますのは22節のところで、しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところですということで、立派な働きぶりと書かれています、訳されています。新改聖書は注がついていまして、欄外のところに適格性と、しかしテモテの立派な適格性はあなた方の知っているところですというふうに、適格性と訳する言葉ですよと、本文ではなく中のところで説明を加えています。それから新共同訳聖書ですと、確かな人物である、テモテが確かな人物であることはあなた方の知っているところですと、確かな人物とこう訳されます、訳しています。適格性ですね、テストによって合格した、テストによって確認することのできた適格性、まあ、人間ですから人となり人格性とこう言ったらいいかもしれません、これこれのいくつかのテストによって吟味して間違いなく確かだと保証することができるような、その人の人となりとか、その人の人格とか、その人の信仰面とか、そういう意味合いのことです。テストによって吟味された確かな人となり、それはあなた方も知っていることですと語り、このテストによって合格した3つの点、まあ、どういうテストなのか、どういうふるい分けなのかということで、21節22節は3つのことが語られています。まあ、1つは先ほど言いました否定的な形で誰も皆と言われていますが、裏返せばテモテはキリストイエスのことを思ってあなた方のところに行く決断をしてくれたということで、自分の判断の基準としてイエス・キリストがどう思っておられるのか、イエス様が何を求めて何を望んでおられるのか、それを測って自分の思い願いではなく、それがもちろん一致すればいいことですけども、違うと分かれば自分の願いを優先させる、自分の気持ちを優先させるんではなくって、イエス様のお気持ちを優先させ、イエス様が私に、私の人生に求めておられることを選び取ろうとする、そういう点において彼はその一つのテストに合格した人格を、人となりを持っていますというわけです。2番目のことは、子が父に仕えるようにしてという人間的な取り組み、人と人との関わりという点について合格をしています。そして3番目が、それにはつながって子が父に仕えるようにしてと続きますけど、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました、福音に預かる、福音のパートナーとして生きるという点で、彼はやっぱり合格をしている信仰、人となり、人格、適格性を持っていますというわけです。この3つのことをパウロは語っています。まあ、第一のことが先ほど言いましたキリストイエスのことを自分の思いとするということです。フィリピは手元に取りまして、懐かしい10年前にパウロと一緒に伝道して教会を築き上げました思い出の地です。ですから、まあ、他の人以上に、まだ行ったことがないローマのクリスチャンたち以上にあの町を訪問したいという気持ちは強くあったから、だからこその申し出ではあると思いますけど、今この時に誰かがフィリピ教会に行って報告をしなければならない、この手紙を持って行かなければならない、でないとフィリピ教会の人たちがエパフロデトのこともあって非常に心配をしている、そういうことをちゃんと分かって今この時私のすべきことはイエス様のお気持ちはフィリピに誰かが行きなさいということだと、それに私が答えることが私の今すべきことだと判断をしたと、まあ、一時が万事 と言ったらいいかもしれませんが、キリストが何を願っておられるのかを自分の判断基準とするという信仰の基本的な姿勢がまず第一にこのところで示されているわけです。第二のことが、子が父に仕えるようにして、パウロとテモテとの関係が父親と子供というような関係として有効に有益に働いています。そういう関係性をテモテは保ってくれていますということです。人間関係における良い関係性作り上げというものを私たちは見ることができます。まあ、聖書もちょっと触れましたが、テモテはおそらくギリシャ人の父親を持っていました。お母さんもおばあちゃんもユダヤ人でしたけれども、お母さんがギリシャ人と結婚してギリシャ人の父親を持っていましたけれども、どうやらお父さんの影があまり聖書にありませんので、早くにお父さんが召されたんだろうと思います。またパウロも、おそらくは生涯独身を貫きました。神様に仕えるという意味で独身を貫きましたので、子供ということはもちろんなかっただろうと思いますし、子供がいないパウロと、そして父親を早くに亡くしたであろうテモテと、その2人が同じ伝道旅行のチームの仲間、指導者と、そして従う者という、そういう関係を超えて親とこの個人的な愛情に満ちた親しい関係を生み出し作り上げていった。テモテの方もパウロのことを父親として尊敬したでしょうし、パウロの方もテモテに尊敬されるような父親としての良い振る舞いをしたでしょうし、有効な関係を築いていったというわけです。旧約聖書に出てきます10回、私たちの人生の土台ともすべき神様の塔の戒め10回には、第5回のところで父と母を敬いなさいという命令が出てきます。この10回は、前半は神様に対して果たすべき私たちの役割責任が教えられ、後半は私たち人間同士の間で社会的な関係として果たすべき私たちの責任ということがこう教えられています。まあ、宗教と倫理と前半と後半で教えられているということで、まあ、前半は神を唯一の神として礼拝しなさいとか、安息日を重んじなさい、後半は盗んではならないとか殺してはならないとかということが出てきますが、第5回として父と母を敬いなさいという、まあ、これは人間の関係における命令ということになりますので、後半の倫理的社会的な部分についての命令と、まあ、普通はこう取ることができます。まあ、そうしますと、前半と後半ですけど、5回と5回できれいに分かれるというんではなくて、4回と6回とちょっと中途半端にアンバランスに分かれますので、まあ、それはしょうがないんだと、4回と6回と2つで神様に対しての務めと、私たち同士の務めということが語られているんだと、まあ、取ることが多くあります。と同時に、人によっては、いや、この第5回というのは単に人間関係を教えるものではないんだ、父と母を敬いなさいというのは、私を生み出してくださった両親を尊敬しなさいということで、人間は誰が生み出してくださったのかと、ずっと辿っていけば、遡っていけば、私たちをお作りくださった神様のもとに至るんだ、だから両親を敬いなさいという命令は、人間関係を超えて私たちの作り主である神様を敬いなさいという、神様に対して果たすべき私たちの役割を教えているので、まあ、前半にも密接なつながりがあるんだというふうに説明する人もいます。まあ、ですから、まあ、結局は5回5回といいますか、第5回が前半と後半をつなぐ橋のブリッジの役割をしていて、神様に対して果たすべきことと、お互い同士の間で果たすべきこととがよく求められている。まあ、ともかくどちらも密接に結びつくもので、私たちは神様に対する礼拝行為だけ真面目にやってて、社会生活は全然でたらめということでもないし、社会生活や人間関係だけちゃんとやってれば神様に対することはどうでもいいんだということでもないし、密接に結びつくこととしてどちらもつながっているわけです。このところでテモテがパウロのことを父に仕えるようにしていたという時に、もちろん神様に対する信頼と尊敬の思いと礼拝の思いと、そこから生まれてくるものとして自分を信仰上導いてくれたパウロに対する 親のように思う尊敬の思い、礼拝はもちろんしませんけども尊敬の思いと持っているわけで、パウロも手元に尊敬されるようなそうしたいわば親としての態度をとっていたというふうに言うことができます。まあ、親との関係が悪いという時に、子供が親のことを非常に軽蔑し嫌っているという時、一方のどちらかが悪いということはなかなかありませんで、親も親としての務めを果たさず子供に対して威圧的に乱暴に扱う、子供もまた子供でだからこそ親に対する反発が生まれてくる、どっちかが非常に良好でどっちかがおかしいということはないんで、関係ですから親と子の関係はどちらも崩れていくわけです。そういう意味 でパウロもテモテに対して十分な配慮を持って接していたし、テモテもまたパウロに対して単なる伝道チームの先輩というだけではない親しい思いを持って尊敬をし仕えていく、そのようにして人間関係においても有効な関係を築いていた、それを私たちは見ることができます。それはイエス様ご自身のうちにも見られることで、イエス様の少年時代を記していますルカの福音書では、イエス様がその成長の過程で両親に仕えられた、まあ、ルカの福音書の2章のところに出てきます。そうしてますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛されたと書かれています。両親に教えられ、まあ、イエス様のお父さんは早くに召されたかもしれませんけども、子供の頃はその両親に教えられて神様を愛し神様を礼拝することを神の一人子ではありますけれども一人の子供として成長の過程で学び取り、そうして両親に忠実に仕える、両親を尊敬を持って接するということをし、だからこそ神様と人とに愛された、神様もイエス様を子供として愛してくださったし、また両親もイエス様を、あるいは周囲の家族や周囲の町の人たちもこのイエス様という少年を愛してくれた。イエス様ご自身の成長のうちに神様に対する愛、人々に対する愛と尊敬、それがあったからこそイエス様はその中で祝福のもとで成長をしていただいたわけです。私たち信仰者はその社会性においても人を愛する、人に信頼される、そのような歩みをしていく必要があります。テモテの場合にはそうした子が父に仕えるようにという人間関係においても合格という、判子をもらって彼の人となりは合格ですというふうに言われた、まあ、それが立派な働きに立派な適格性ということです。でそして3番目が、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました、まあ、子に仕えるように子が父に仕えるようにしてという、説明を持ってですけども、彼は私と一緒に福音に仕えてきた、福音に仕える、まあ、パウロは、テモテは先週も触れましたけれども、パウロの第2回目の伝道旅行の途中から抜擢されて、おそらくはフィリピの町での伝道が初陣とも言うべき、最初の戦い、最初の伝道の働き、宣教の働き、教会形成の働きというような感じで、そして生涯パウロに仕え、パウロに協力して福音を伝えるという人生の大きな目標を実践していきました。福音に奉仕する、福音に仕えるという時、何よりも自分自身が私の罪のために死んでくださり蘇って私に命を与えてくださるイエス様ご自身に仕え、イエス様ご自身に信頼して生きていくという、まあ、そのような自分自身が福音に生きるということが何よりも福音に仕えるということの一つです。でその上で伝道者であれば言葉を用いて人々に福音をお伝えするということをします。みんながみんな伝道者として召されるわけではありませんので、言葉で直接伝えることもあるでしょうけども、多くの信仰者の場合には日々の自分自身の振る舞いによって、つまりは福音によって生かされている、生きている自分自身のその生きている証をみんなに見てもらうことによって、あの人は一味違う、あの人の何か信仰を持っているらしい、あの人はキリスト教信仰を持っているらしい、あの人の信じているイエスというお方、世界の創造主である神様というお方はどうやら素晴らしいお方らしいというふうにして、私たちの生活を通し立ち居振る舞いを通し、もちろん 時に直接にお伝えする言葉を通して福音を人々にお伝えするというそのような働きをします。福音に使えるというのは単に言葉でもって伝道するというだけではなく、自分自身がイエス様の福音を土台として生き、先ほど言ったようなキリストのことを求める、イエス様がどう思われるかということを最優先させて生きていく生き方をし、そうして自分の生活を通して福音を人々に、周囲の人々に証しをしていくというそのような歩みであるわけです。この点でもテモテはそうしたテストに合格をして立派な適格生で人となり、信仰者としての人格を持っています。それはあなた方が知っているところですと、パウロによってそのように語られています。まあ、この3つのことをテモテは持っていて、この3つの点で合格をして、そして信仰者としての人となりが評価されていると、私たちはこのところから知ることができるわけです。まあ、毎年11月の第2日曜日というのは必ず私は同じ話をしまして、秋もせずに同じ話というか同じ証をします。自分自身の救いの証、教会に行った証を毎年やるんですけども、小学校6年生の時の11月12日に初めて家とそれから小学校の間にあった教会、キリスト教会がそこにあるというのはもちろんずっと知ってましたけども、そのキリスト教会に足を運んで教会に通うということをしました。53年前の話ですので、相当な年月が経ったなという感じがしますけれども、小学校6年生の11月12日に小学校教会に初めて行って、それ以来ずっとキリスト教会に行くと、クリスチャンとしての歩みをするということをしていまして、まあ、記念の時期ですので毎年同じ話をしますけれども、教会学校に出席して、教会学校の先生といいますか良い指導者に出会って聖書を読むということをしつけられ、あるいはまた聖書の中に語られているイエス様のことについて教えていただき、イエス様の十字架と復活のことについて、それをその方を信じることによって罪の許しと永遠の命をいただくことができるんですよということについて教えていただき、信じるということを知り、そしてその時からの信仰生活の歩みを続けています。でそれで完璧なものになったとか、信仰のマスターになったとか、いろんなことが立派にできるようになったとかということではありませんで、相変わらず大した変わりがないような歩みはしています。自分ができているということではないし、さまざまなテストに合格して自分の信仰と自分の人となりとが評価されたということでももちろんありませんけれども、私たち信仰者は皆それぞれさまざまに神様にお仕えし、また人との出会いを経験し、信仰の学びや養いを経験して、たとえささやかであっても、たとえ一歩ずつであっても、時に後退することがあったとしても、私たちは信仰の歩みを続けたいと願い、また実際にその信仰の歩みを続けるということをしています。生きている限り完成してマスターの域に達してということはありえませんけれども、でも私たちはその信仰の吟味に耐えて合格の印をささやかであってもいただくことができるように、私たちは自分のことではなく、キリストが望んでおられることを求める、それを自分の日々の生活の基本としているだろうか。もちろん神様は私たちのうちに願いを起こさせて、その願いを実現させてくださるというのも確かですから、私たちの願いと神様の御心が一致すればそれは一番素晴らしいことですけど、時にはそれがずれることもあるわけで、自分自身のことではなくイエス様のことを求め、イエス様が望んでおられることを選び取ろうとする思いを私たちが日々自分の生活の基本として持っているだろうか。また神様に対する信頼の思い、尊敬の思いが人と人との関係にも適用されていって、周囲の身近な人たちとの有効な良い関係というものを築いているだろうか。そうしてまた福音に生き、福音の証し、福音を証しし、時に言葉を持って人々にこの福音の素晴らしさをお伝えしていく、そうしたことを人生の大きな課題として取り組んでいるだろうか。まあ、いずれにしてもこうした点において適格性テストによって認められた信仰者としての人格、人となり、それを私たちが身につけていくこと、完成はないでしょうけど、でも少しでも テモテに習い、パウロに習い、また多くの信仰の先輩の方々に習って、私もまたこうした点であなた方はよくその立派な姿を知っていますと言われることができるように、信仰者としての適格性を身につけていきたいと願います。お祈りをいたします。恵み会主の皆様、11月の第2日曜日、この教会に名前を連ね出席をしている子どもたち、赤ん坊たちのために祝福を祈ることができありがとうございます。どうか健やかに成長し、一人一人が人生の豊かな資質を身につけ、知識を身につけ、何よりも信仰を身につけて、あなたにお仕えする歩みをしていくことができますように導いてください。また見守る私たち一人一人も、あなたは支えてくださって、自分自身の思いではなく、イエス・キリストの思いを思いとして受け止める、基本的な日々の生活の生き方、そうしてまた有料な良い人間関係を築き、さらには福音を土台として、自分もそこに行き、そして他の方々にも言葉と行いを通して証をし、お伝えをしていく、そうした歩みをしていくことができますように導いてください。あなたによって図られて、そして立派な的確な信仰者ですと評価をしていただけるように、そこに向かって私たちが歩みを進めていくことができますようにお願いをします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。